今朝はですね、私はこの説教のタイトルを、ちょっと固い説教のタイトルをつけました。処女解体という漢字ですね。ちょっと外国籍の方はなかなか読めない漢字だと思いますね。日本中の人でもちょっと読むのが難しい時がありますけれども、処女解体という言葉です。これはもう教会の中ではよく昔語られた言葉なんですけれども、イエス・キリストが処女の方から生まれてくるということを表す言葉ですね。解体というのはもともと妊娠ということと同じ意味の言葉なんですけれども、こういう処女解体という言葉をよく教会では使っていたわけですね。今日はこういうちょっと固いタイトルですけれども、そんなに難しい言葉話しませんので、ぜひマタイの福音書の第1章を開きながら話を聞いていただきたいと思うんですけれども、先週はですね、最初の一節からのところのこの系図のところからお話をしてきました。マタイは系図を示すことによってユダヤ人たちに対して、イエス・キリストこそまさに旧約聖書で約束されたところのメシアとして来られたんだということを示そうとして、この系図をまず示したわけであります。そしてその系図の中に4人の女性の名前、また異邦人も含めてそのような名を書いたことによって、まさにこの救い主が与えられるということは行いではなくて、立法ではなくて、神様の恵みと憐れみによって与えられるんだということを示していったわけです。そして今日もう少しですね、この系図のことについてさらに細かいことを言うならばですね、このマタイの福音書とルカの福音書にイエス・キリストの系図っていうのが出てくるんですけれども、マタイが書いているのは父ヨセフの方の系図だと言われるわけです。そしてルカの福音書の方にも出てくるんですけれども、そのルカが書いた系図の方は母親のマリアの方の系図だというふうに考えられているわけです。そして、特に違うところはどこが違うかというと、ダビデのところまで、アブラハムからずっと続いて、ダビデのところまでは、同じ系図がずっと書いてあるんですけれども、ダビデ以降はですね、ほとんど違う系図が、名前がずっと連なっているわけです。マタイの方ではダビデの次はソロモンが来るんですけれども、ルカの福音書の方ではもうソロモンの名はなくて、ナタンという名前が登場してきます。そしてそれ以降はほとんど違う名前が連ねているわけですね。そしてもう一箇所だけ注目したいのは11節の箇所に注目したいんです。とても重要な箇所になってくるんです。マタイの1章の11節の中で、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれたとあるんですけれども、このエコニアというこの名前がとても重要な言葉になるわけです。どうしてかというと、今から説明するんですけれども、このエコニアという人はイスラエルの歴代の王様の一人であったわけです。南王国ユダの方の最後の王様といったらよろしいでしょうか。彼はですね、他の名前ではエコヌヤと呼んだり、またはエホヤキンという名前でも聖書の中で登場しているんですけれども、同じ同一人物のことなんですね。で、彼はバビロンのネブカデネザル王が攻めてきて、南ユダ王国が捕囚されていくんですけれども、その時に南ユダを支配していた王様だったんです。彼は、王様としてはとてもいい王様じゃなかった、悪い王様であって、神様の裁きとしてそういうバビロン捕囚の方に彼自身も引きずられていったということが聖書の中に書いてるんですね。で、このエコニアに対して聖書は厳しい言葉を書いてるんです。それはエレミアという預言者が書いてるんですけれども、ちょっと前の方に御言葉を持ってきましたけれども、エレミアの22章の28節から30節のところにこういうことが書いてあるんです。このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げられるのか、バビロン捕囚のことですね。地よ、 地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと。このようにエレミアは予言をしたわけです。もう地よ、地よ、地よと、世界よとね、3度も繰り返すことによって、もうこれは確実に大切なメッセージだということをエレミアは言っているわけです。彼の子孫は決してダビデの王座についてはならないという、こういう予言をエレミアはしたわけです。ですから、マタイの福音書を見て、この系図の中にエコヌヤと同じですね、エコヌヤの名前が入っているということを見るならば、これはメシアの系図になり得ないじゃないかということが分かってくるわけです。もし聖書にこの聖書の言葉を知っているユダヤ人が見たならば、マタイが記したイエス・キリストの系図は、この系図からは救い主は絶対に生まれてこない、来ないってことを聖書は言ってるではないかと。じゃあなぜマタイは、あのマタイの福音書の最初にこの系図を載せたでしょうか。決して救い主が現れないというその家系を示すのはおかしいことなんですね。けれどもあえてマタイはユダヤ人たちにこのメシアの系図はこれだというふうに書いてるわけです。それはこの救い主が父方のヨセフの子孫として子供として生まれてくるんじゃなくて、この系図とは別の系図で生まれてくるんだということを彼は示そうとしているわけです。つまり父方によらず母方によって、つまり処女マリアから生まれてくるんだということを彼は示そうとしているわけです。ただ、ユダヤ人に対しては父方の系図を示すのが当然ですので父方の系図を示しました。けれども本当は父方の系図によらず母の系図によって来るんだ。ですから、16節を見てください。マタイの1章の16節、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと書いてるんです。あえてヨセフからこのイエスが生まれたと書かずにマリアから生まれたというんです。本来ならばこんな書き方はしないですね。ヨセフの子としてイエスは生まれたという書き方をするはずなんですけれども、あえてこのマリアからと書くことによって諸女マリアから救い主は生まれてくるんだということを示そうとしているわけですね。面白いですね。もしエコニアという名前のことに気がついた人は、その人はこれはこの系図は違うじゃないかと分かるでしょう。もしその人が真理を追求しようとするならば、その人は母マリアの系図を調べるわけです。母マリアの系図はどこにあるかというと、ルカの福音書にあります。ルカの福音書はしっかりとアブラハムの子孫、ダビデの子孫としてマリアの系図も載せてます。そこにはエコヌヤの名前は出てきません。ですからマリア、母方の系図の中からキリストは生まれてきてるわけですね。マタイは18節以降、キリストが諸女マリアから生まれてきたということを示しているわけです。もう一度あの18節からお読みしたいと思います。まあ、短いですからもう一度お読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その子をその名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。 その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと、あります。ここでは、ヨセフとマリアは、婚約中であったわけですね。許嫁であった。ユダヤの、中で、ユダヤの国の中においてですね、婚約期間っていうのは大体この1年間を取るそうなんです。そしてその1年間は、同棲などはせずですね、別々に暮らすわけですね。でその期間はどういう期間かというと、女性が自分の純潔を証明する期間だというふうにも言われているわけです。でそういった時にこの天使からの言葉があるんですけれども、マリアの、お腹がどんどんどんどん大きくなってきたのですから、ヨセフにとってはもう驚きであったでしょう。失望、落胆であったと思うんですね。で彼は、内密にこのマリアを去らせようとするわけです。立法の規定で言うならば、婚約中でも、姦淫を犯した人は石打ちの刑によって死刑だということが新命記に規定されているわけです。ですからマリアがもし姦淫によって子供を宿したということであるならば、彼女は訴えられて死刑になるべき人であったわけですね。もしヨセフがこのマリアを訴えなくてもですね、もし彼女がそういう夫のヨセフとの関係でなくて別の男性とこの関係を持って子供が産んだということが一般世界に明るみになるならば、彼女はもちろん姦淫の女性と呼ばれて村八分にされるか、あるいはもうマリアの人生は遊女として生きるか、どちらかしか道がなかったわけですね。ヨセフはまだ見つかりの話を聞いてませんでしたから、彼女をマリアをそのようにさせたくなかったので、内密にもう黙って彼女を去らせようとしていくわけですね。夫婦の問題、夫婦の生活の中で最も大きな問題っていうのはこういう姦淫の問題であるわけですね。現在では不倫といった方がもう皆さん分かりやすいかもしれません。この問題が夫婦の中での一番大きな問題であるわけです。私たちはそういう問題が夫婦の中であったときにどのように対処するのが一番良いのか時々迷うことがあると思うんですね。このような考え方っていうのはいろいろありますけれども、聖書を見るならばヨセフは正しい人であったというふうに書いてあって、そしてヨセフは彼女をそういうふうに死刑にしたり、また恥ずかしめることをしないために内密に去らせようとしたということを書いていて、その行いがあたかも正当を肯定しているわけですね。不倫をしたはずのマリアを訴えず、けれども夫婦として生活を続けていこうということも彼はしませんでした。つまりヨセフが取った行動というのは、罪を憎んで人を憎まないと言ったら分かりやすいかもしれませんね。ヨセフが取ろうとした行動はそういう行動ですね。マリアが犯したであろう罪を憎んで、けれどもマリア自身をやっぱり愛して、彼女のこれからの人生のために罪を犯させないために彼女を去らせようとしたというんですね。ですね、そういった時のヨセフの心境というのはもう本当に苦しい、もう本当に人生の落とし穴に落ちたような気分であったと思います。これからどうしよう、今まで愛してきた女性がこんなことになってしまったと言って、本当に苦しい状況であったと思います。でそういった時にこのヨセフに夢の中で御使いが現れて啓示を与えるわけです。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです、というわけですね。御使いの語りかけはダビデの子ヨセフよ というわけです。ダビデの子ヨセフよ、この呼びかけにちょっと注目したいんですけれども、これはもう特別な呼びかけですね。普通こんな呼びかけしないんですね、ダビデの子ヨセフよなんて。彼の父親はヤコブという名前でしたから、ヤコブの子ヨセフというのが本来なんですけれども、ダビデの子、聖書の中でダビデの子よと呼ばれているのは誰かというとイエス様だけですね。イエス様だけがダビデの子よと群衆から呼ばれています。つまりそこには王国のことも含めて、またメシアというような意味合いも含まれて、ダビデの子よと呼ばれているわけですけれども、まあ、聖書の中でこういう呼び方一つでそのメッセージの内容が違ってくるんですよ。神様のこの計画の中で呼びかけ一つで違うんですね。例えばですね、まあ、アブラハムの子よと呼ばれるときには何が含まれているかというと、そこには信仰に関してのメッセージが含まれているわけですね。イスラエルの子よ、ヤコブの子よというふうに呼ばれるときには、そこには民族的な祝福というものが含まれているわけです。イスラエル民族としての祝福、そういったものが含まれるわけです。同じようにダビデの子よと呼ばれるときには、そこには王国に関してのメッセージ、あるいはメシアに関してのメッセージが含まれて語られていくわけです。だから呼びかけ一つでも貴重ですね、重要なメッセージになっているわけですね。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさいと御使いはヨセフに話をします。そしてその胎に宿っているのは聖霊によるのですと御使いは告げていきます。処女解体の告知であるわけですね。まさにマタイの福音書のつまずきとなっているのは、冒頭の系図と、そしてこの処女解体の告知であるわけですね。マタイの福音書を読んでいくときに、系図を読むとつまずきとなるということを先週もお話したんですけれども、処女から生まれてくるというこのこともまた一つのつまずきとなっているわけです。神様を信じようとしない人たちにとっては、どうして肉体関係を持たないのに子供が生まれてくることがあろうか、聖書はなんと愚かな書物かというふうに神様を信じようとしない人たちは思うわけです。けれどもヨセフは、またマリアも、この御使いの言葉を聞いたときにどうしたでしょうか。彼らは御使いの言葉を理解し、そしてそれを信じます。それは彼女たちは生きて働かれる神様がおられるということを信じていたからですね。そして神にとって不可能なことは一つもありません、神様が語られた言葉は必ず実現しますと信じきった人なんです。ですからヨセフもこの御使いの言葉を聞いたときに、彼は確信をしていくわけですね。そして御使いもまたヨセフがこのメッセージを信じやすいようにするために、どういう言葉を語ったかというと、旧約聖書のイザヤの予言の言葉を語ってきます。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるというイザヤ書7章14節のですね、予言の言葉を持ってきて、このヨセフに語っていくわけです。ヨセフは、これはまさに神様の予言なんだ、神様のご計画によってその計画が実現するんだということを理解して受け入れていくわけです。ですから彼のその後に取った行動というのは彼の信仰を明らかにしているんですね。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと書いてあるわけですね。3番目としては、処女解体の意義と私は書きました。なぜイエス・キリストは処女マリアから生まれてくる必要があったでしょうか。皆さんも、そのことをちょっと疑問に思わないでしょうか。どうしてイエス・キリストは普通にマリアとヨセフを、神様が選ばれてその夫婦から生まれてくるってことをしなくて、あえて処女マリアから生まれてくるというふうにしたでしょうか。まあ、もちろんそこには大きな意義があるわけですね。 もしイエス・キリストがアダムの子供として、アダムの子孫として生まれてくるならば、アダムの種を継承して生まれてくることになるわけです。アダムの種、アダムの種と言ったんですけれども、まあ、それは医学的には何かというと、まあ、男性の精子のことですね。で、旧約聖書のヘブル語の中ではこの種という言葉と、そして子孫という言葉は同じ言葉が用いられているわけですね。英語で言うとシード、本当に種という言葉ですね。同じ言葉なんです。そして聖書の中ではこの種という言葉がとても大切なキーワードとなっているんですね。神様が人間とか動物を創造された時にどういうふうに作られたかというと、種、種類に従って作られたっていうんですね。動物をその種に従って神様は作られたっていうんです。ですからこの種から種へ変わるっていうことは決して起こり得ないんですね。これは実際にそういう今の科学でも証明されていることなんです。種から種への移動はできないんだということをですね、いろいろな研究結果は指し示しているんですけれども、一般的に教えられている、神様を信じない人たちが教えている進化論というのは、その教えの基礎はどういうことがあるかというと、種から種へ飛び越えることができるんだっていうんです。全く現実の理論に合ってないことを彼らは進化論を主張するために、その理論を押し付けるために、種を飛び越える突然変異があったっていうことを彼らは教えるんですね。これがあって進化論というものが成り立っているわけです。でも実際は、現実は種から種への移動というのは絶対ないということが証明されているにもかかわらず、彼らは神を信じたくないという理由で進化論をそうやってご利用ししているわけです。だから私たちは進化論が決して正しいんじゃないということをですね、理解していただきたいと思うんですね。まあ、ちょっと話はそれたんですけれども、この種というものにはもう私たちが考える以上のもう莫大なデータが入っているんですね。今よく DNA と呼ばれますけれども、その DNA の中にはもう莫大な情報が入っていて、その情報量は次の世代に必ず引き継がれていくわけです。ですからイエス様がアダムの種から生まれてくるとするならば、アダムの性質を持って生まれてくるってことになるわけです。つまりそこには罪の性質も引き継いで生まれてくるっていうことなんです。罪人としてイエス・キリストは生まれてくるならば、イエス・キリストは罪人のために死ぬことができないってことになっていくわけです。アダムの子孫として生まれてきたならば人を救うことができないんです。ですから罪人は罪人のために身代わりとなって死ぬ権利がないので、イエス・キリストが救い主としてなり得ないんですね。けれども罪がないお方であるならば、罪人の代わりに身代わりとなって死ぬことができます。御使いが言ったのは、この赤ちゃんは聖霊によって生まれてくるんです。アダムの種によって生まれてくるんじゃない、聖霊という種によって生まれてくる、もう新しい別の種ですね。神様の霊によって生まれてくるんだ。そうすることによってイエス・キリストには罪の性質がなく、そして罪人のためにご自分が命を投げ捨てて死ぬということができるようにお方として出てくるわけですね。これは聖書の中で大切な真理なんです。食材の教義の中において大切な教えなんですね。イエス・キリストは肉体としてはマリアから生まれてきて 100% 人間なんですけれども、同時に 100% 神の霊によって生まれてきたお方として 100% の神である。これがもう教会の中で必ず語られることなんですね。もしイエス・キリストが 50% 人間で 50% の神でしかないというのは、それは異端になってくるわけです。イエス・キリストは 100% 人間であり 100% 神であるお方として聖書を教えているわけですね。まあ、もう一つちょっと余談なんですけれども、カトリック教会はですね、このマリア、母マリアのことを取り上げて、彼女を神聖化してマリアに祈りを捧げたりしているわけですね。でもカトリック教会のその大きな誤りの一つが、そのマリア崇拝ということなんですね。マリアを神聖化してマリアに祈りを捧げるようになったということですけれども、聖書では決してマリアを神聖化してはいないですね。マリアも一人の罪人として教えているわけです。どうして私たちバプテスト教会がマリアに対して祈らないのか、マリアを礼拝しないのか、その理由は、まあ、主にこの4つのことがあると思うんですね。一つはヨセフとマリアが関係を持たなかったのは、イエス様が生まれるまでだと一章の25節にあるわけです。子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった。つまりイエス・キリストが生まれてからはそういう夫婦関係を持ったんだということを暗示しているわけですよね。そして二つ目の理由としては、イエス様には弟妹たちがいたわけです。これがマタイの13章の55節と56節に出てきます。ちょっと開いてもらっていいでしょうか。マタイの13章の55節と56節のところですね。ここに、ね、イエス様の弟の名前もしっかりと出てきます。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。4人の兄弟、弟たちのわけです。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。妹たちっていうんですから、まあ、1人以上、2人は妹がいたっていうことですから、まあ、イエス様の弟妹は全部で6人以上はいたっていうことが、ここではっきりと分かってくるわけです。カトリックの人たちはこのところをどういうふうに解釈するかというと、まあ、この、ところの兄弟たちはいとこであっただろうと教えるわけなんですね。でも、聖書をよく読んでいくならば、やっぱりここではもう実際のイエス・キリストの兄弟であるということが普通に理解されていく箇所であると思うんですね。そして3番目の理由としては、マリア自身救い主を喜んでいる。これはルカの福音書の方に出てくるんですけれども、そこでマリアがですね、祈ってるんです。何と祈ってるかというと、私の霊は我が救い主なる神を喜びたたえますとマリアは祈ってるんですね。そしてその後に神様はこの癒し橋ために目を留めてくださったと、彼女は自分のことを癒し橋ためだ、そしてだからこそこの救い主を喜びたたえるんだと言って、自分がやっぱり罪人であり神様の救いを求めるものであるんだということを証言しているわけですね。4番目の理由は何かというと、聖書のどこにもマリアに対しての礼拝やマリアに対して祈りなさいということを教えてません。大まかに言うと、この4つの理由が私たちの教会でどうしてマリアの像が置いてないか、マリアに対して祈らないか、こういうふうに理由があるからですね。ですからカトリック教会の大きな誤りはこういったところにあるかと思います。ちょっとこれは余談になりましたけれども、最後に赤ちゃんの名前としましたけれども、赤ちゃんの名前についてこれはもう御使いがつけたんですね。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエスという名前の意味を皆さんご存知でしょうか。その意味は主は救い、主は救うという意味なんですね。ヤハウェは救い、ヤハウェは救う、そういう意味の言葉であってですね、旧約聖書の中ではヨシュア、 またホセアという名前と同じ名前なんですね。当時では、まあ、おそらく珍しい名前ではなかったと思うんです。他にもイエスっていう付けられた赤ちゃん、人々の名前はたくさんいたと思うんです。特別な変わった珍しい名前じゃなかったわけです。けれども救い主として来られたお方の名前としてこれほどふさわしい名前はないんじゃないかなと思うんですね。主は救う、主は救いであるという、そういう意味を持った名前こそやはりイエス・キリストにふさわしい名前であると思うんですね。そして御使いが言った言葉はさらに、この方こそご自分をその民を罪から救ってくださる方ですと御使いは言っています。ですからイエス・キリストが何のために来たのか、それはイスラエルという国をローマの軍からその支配から解放したり、あるいはもう政治的な混乱を解決する方として来られたんじゃなくて、もっと霊的ですね、その人々を罪から救う方として来られたんだと聖書は、まあ御使いは言っているわけです。そして引用されたイザヤの予言ではインマヌエルと呼ばれると書いてあります。イエスという名前があるんですけれども、また別にインマヌエルと呼ばれると予言ではあったんですね。じゃあインマヌエルという言葉はどういう意味でしょう。聖書の中にちゃんと書いてありますね。訳すと神は私たちと共におられるという意味なんだと。インマヌエル、それがそういう意味なんですね。じゃあイエス様はその生涯の中でインマヌエル様と呼ばれたかというと、一度も呼ばれたことがないんですね。インマヌエル様なんてね、誰も言ってない。聖書の中にどこにも書いてないんです。じゃあこの聖書の予言は当たってませんか。いや、そうじゃないですね。ここでは私たちは理解するのは、これはまさに称号と言ったらいいでしょうか、肩書きと言ったらいいかもしれませんけれども、イエス・キリストがこれからする、まあ、仕事の内容をもう語っているわけですね。つまり、会社でいうと代表取締役とかですね、なんとか部門部長とかね、そういうふうな肩書きがよく私たちにつけられるでしょう。まさにこれはイエス・キリストの肩書きなんですよ。神が私たちと共におられる、これがイエス・キリスト自身の働きなんです。イエス様がお生まれになったことによって、神であるお方が私たちのこの世界に来られて、そこに住んでくださったということ、それ自体がインマヌエルなんですね。またイエス・キリストを信じるクリスチャン一人一人の心の中にこのイエス・キリストが住んでくださるという約束を私たちはいただいています。まさにそれはインマヌエルという意味であるわけですね。このことを考えるときに、私は旧約聖書の中で神様の皆が何ですかと言われたときに、神様は言われたのは、私はあるというものであるとモーセに対して答えられましたね。私はあるというものである。そしてそれがギリシャ語ではエゴエイミという言葉になっていった。ヨハネの福音書を学んだときに、イエス様がその福音書の中で何度も語られました。私はいるのです、私はあるのですとおっしゃった。その時にいつもエゴエイミという言葉が用いられて、旧約聖書で教えられている全能者であるお方と同一であるお方ということをイエス様は何度も主張されていったということをですね、学んでいきました。それはまさにインマヌエルという言葉と全くその意味において同じなんですね。クリスチャンである私たちがいつも言う言葉があります。イエス様がいつも共にいてくださいます、主が共にいてくださいます、それがインマヌエルという言葉です。ですからこういう神様のメッセージによって、本当にいつも神様が主が共にいてくださるということを知るということはなんと幸いなことでしょうか。私たちの生活の中においていつも神様が共にいてくださる、そのことを知るのはなんと嬉しいことでしょうか。自分しか 頼るものがない、自分しかすがるものがないと思って一生懸命やっていく人にとって、挫折があったり試練があったりした時に誰も助け手がないでしょう。けれども私たちには必ず助け手があります。素晴らしい救い主がいるということを知ることはなんと素晴らしいことでしょうか。そしてこのイエスという名によって私たちは罪から救われ、永遠の命と祝福をいただいているということはなんと素晴らしいことではないでしょうか。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の一章の後半の部分を通して共に学び、また深い聖書の言葉を知ることができました。聖書の中で一つの語りかけによって真理を示そうとされておられます。また一つの言葉によってあなたは全世界の計画を立ててくださっていることを感謝いたします。私たちはその聖書の真理の深さ広さを少しずつですけれども知っていくことによって、あなたのご計画の素晴らしさ、またあなたの偉大さを知ることができますから感謝いたします。どうぞ続けて一人一人が聖書に目を向けて、そこから学び、いろいろな真理を知っていくことができますように。この世には本当にたくさんの雑誌や漫画や、また小説や映画や、私たちが見たり聞いたり学んだりすることがたくさんありますけれども、何よりもまず私たちは聖書を読み、聖書の言葉に心を留めて歩んでいくことができますように。何よりも聖書の御言葉を愛して、そこに記されている神様のメッセージに目を向け、そしてあなたが共にいてくださるお方であることを確信して歩むことができますよう導いてください。いつも祝福を与えてくださっていることを心から感謝いたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。